財布なくさなくていいように完全キャッシュレスの時代が早く来ればいいんですけどね。気ままに寄り道クラブ、発注シグマです。ダイスの話もしときますか。
ダイスの話、まあいいよ。ダイスの何ダイス買いに行ったってことなんだよね。
そうなんですよ。あのコメリってわかります？
コメリ、
わかんないかな。でも田舎じゃないとないかな。ホームセンターなんですよ、要するに。
ま
あ、あの土木用の、ね、やつとか、まあ、いろいろ売ってるんですよ、ホームセンターだから。
で、
まあ、ダイスも多分売ってるだろうっていうことで、その僕の家に一番近いところのコメリにまず行ったんですよね。でまあ、大輔と一緒にいたんですけど、それは、あ、違うわ、それは違う。あの自分の家の近くに行った時は集合時間前に行ったんですよ。
あ、
そう、ね、集合時間に間に合うように自分で見てこようと思って行って、で探してたんですけど、僕の欲しいタイプの座椅子が、その足がなくて、もう地べたに直接置いて角度を調節できるやつが欲しかったんですよ。なんですけど、その近いところのコメリだ、ホームセンターだと、足つきのやつはいっぱいあるんですけど、地べた置いて角度調節できるタイプのやつがなんか一番高いやつしか残ってなくて、
あ、
それがまあ4900円、まあ、5000円ですね。約5000円のやつしかなくて、まあまあ、で3000円とか2000円とか並んでたんですけど、その値札だけで在庫が多分ないなかったんですよね。聞いてもなかったんで、でいやー、座椅子に今5000円かと思って、その時、で僕別口でそのネット通販でクッションも頼んでたんですよ。ツイッターで言ってたと思うんですけど、
そうね、つぶやいてたけどね、
は
い、
でそれがまあちょっとね、発送に時間かかってその間に合わなかったんで、まあ、でも来るっていうのは分かってたんですけど、 それもまあ大体4000円とかそんぐらいしたんですよ。
まあまあまあそれぐらい。
そうで、このタイミングでちょっとクッションとか座椅子系に、まあ、約ね8000円から1万円使うのもなっていうのがちょっとあって、やめとくかって言って、やめたんですよ、その時で。もう帰ってきて、
ああ行ったね、
はい、でそしたら森くんがちょっと、いろんな都合で家出るの遅れるっていう話があったんで、で大輔で聞いたんですよ。それなら、隣町 そのホームセンターに行って、座椅子見てこようっつって、大輔と、時間あるならね、で見に行ったんですよね。そしたらその家の近くのホームセンターと全く同じ座椅子が、だいたい4000円ぐらいで売られてたんですよ。
ああ、値段がねちょっと安かったんだ。
そうそうそう、と思って、そんな同じ、しかも同じグループのコメリなんですよ、そこも。
同じグループ、
同じグループで1000円違うことあると思って。
なんだろうね、そうさ、
そうそうそう、いや、でそこのコメリは3000円とか2000円とかその価格帯のやつも揃ってて、ちゃんと在庫がね、
おあったんすよ、いいじゃない、そう、
そうあったんすけど、いや、この5000円だったやつ4000円か、これにしようっていうことで即決した。さすがに1000円安いのはでかいだろうと思って、で大輔ともまあ相談しながらね、いやでもこれはお得だよっていう話になって即決してレジに持ってったんですよね、でまあピッてしてもらって、5000円ですって言われたんです
よ。値段あれ、
あ、はいっつって、もう払うしかないですよね。
もう今更ね。
そうで、僕それで結構折れちゃうタイプなんですよね、なんかちょっと、と思っても。で大輔と顔を見合わせて、それでもまあ、5000円出して会計済ませて、大輔、あれ5000円じゃなかったよなっていう話をしてて、いや絶対あそこの値札だったと思うんだけど、いやこれ一回確認してみた方がいいかなっていう会話をしてて、で僕はもういいかなと思ってたんですよ、折れちゃう人だから。
ああ、
うんうん、でも大輔が、だからその僕らがその折れちゃいそうになってたのは、そのさっき言った自分の近くの家の方で5000円だったから、
うんうん、
これはあの表示の方が間違ってるかもしれないと。
まあそうね、そう
同じグループ内で1000円違うってないでしょみたいな
そもそもだ。
だからどっちが基準なのってなった時に5000円なんじゃないのっていうので折れそうになってたんですけど、
うん、
でも、もう一応確認してみた方が良くないって大輔に言われたんで、
うんうん、
その一声でまあ一応そのレジの人に確認したら、あのまあ レジ側というかのミスで、店側のミスで、
あ
そうちゃんと返金してもらえたんですよね。
ああそっかそっか、じゃあよかったじゃないの。
そうなんですよ。で もしその時あの大輔の進言に、ね、従ってなかったら戻ってこなかったし、うん、そもそも大輔もその俺が一、まあ、人で見に行った時に5000円だったという情報がなかったら、
ああそもそもね、
そう、うん、そのことも言ってなかっただろうしっていうので、
まあそうね、
そうだから大輔がいてよかったなって思った初めての瞬間でしたね
初めての瞬間って、
はい、役に立つなという。
今まで何年の付き合いや
大輔でも役に立つことあるんだなっていう。
いやーなんかいやなんですかね、あのこう言葉を進言っていうのでなんかいろいろねちょっと当時のね SNTR のね講師とか思い出しちゃいましたけどさ
確かに、まあ確かにお師匠様だったな仮にもな。
うん、
大輔が一番お悩み相談とかいろんな質問に答えてたから
そうね、そういうコーナーが結構あったねっていう、ちょっと今さら今さらね、あの SNTR の話をするのはどうかとは思うんだけれども、ね、全然多分これ聞いてる人、多分 SNTR 聞いたことない人大勢いるんじゃないかって思うので、絶
対もうみんなそうかもしれないですけど、まあそんな感じで、ねね、まあ、大輔君という人がね、うん、のおかげで僕が1000円得したということだった。でその材質がめっちゃ使いやすいんですよ本当に。
ああ使い勝手いいのね。
めちゃくちゃいい。もう肘置きあるんですけどね、肘置きあるのがベリーグッドなんですよ。
そうなんだ。
あとその元々家にあった材質がその背中の半分ぐらいまでしか背もたれなくて、
うん、ああちっちゃいんだ。
そうだから腰を支えるぐらいしかできなかったんですけど、新しいのはもう完全にね、うん、首まであるので、
うんうんうん、
も
う
映画見てる時とかもう全く負担にならないんですよね。
快適なんだそれは。
そうで肘置きがないバージョンとかだったんですよ他の在庫がね。
ああもともと
他のやつが、うん、でまあ肘置き分多分1000円ぐらい高くなってるんですけど
肘置き代が1000円なんだね。
肘置き代が1000円なんですよ座椅子の肘置き代1000円、これがまあ世の中の定理みたいですね
世の中の定理大きく出たね。
そうなんですよ、決まってるんですよこれ、神の定めなんですよ材質肘置きは1000円っていうのはねいやでも肘置きあるのとないのと全然違いますからね。
うんうん、
いやいい買い物しました。なんかあのいろいろもう一悶着ありましたけど
いろいろねちょっとありましたけれども、うん、まあ、なんだかんだとよかったと。
そうなんですよっていうね、もうちょっとくだらない話だったんですけど、まあ、この後あとクッションもね届くんで、それがどんなもんかっていうのもね、
うんうん、
試したいですね。そのヤフーショッピングで買ったんですけど、
うん、
初めてね買ったんですよヤフーショッピングで。ずっとアマゾン、
そうなの、
そうアマゾンで、ね、買うことが多いんで、
うん、
でもそのほらペイペイとの親和性が高いじゃないですかヤフー系のサービス。
ああまあ確かにね。
なんで使ってみようと思って、で僕 T ポイントをファミマを一番よく使うので、うん、T ポイントをひたすら貯めてたんですけど、使い方がね、
うん
うん、使いどころがあんまりよく分かってなくて、
うん、
ずっと使ってこなかったんですよ、
まあね、
でそれが500ポイントぐらい貯まってたのかな。
ああそこそこあるね。
それがヤフーショッピングであの何普通に使える、値引きとして使えるっていうことで、うんうんうん、いやここしかないっしょと思ってね、うまいこと商売のねはめられて買ってしまいました
はめられてて、
そうちょっといいやつを買っちゃったんですよね。だから
ああそうなんだ
そう5000円ぐらいのやつ、
うんうん、
っていう最近の僕でしたちょっと
日常、ね、
あのそう日常の報告だったんで、僕がばっかり喋って悪いんですけど、僕マジで最近喋るの下手くそになったなと思うんですよね、うん
なんかツイッターで言ってたね。
そうなんですよ、ツイッターでその、うん、誰かのツイートをリツイートしたんですけど、その、うん、オタクがそのほら語彙力消滅みたいな感じ 語彙力がなくなるほどいいみたいなあの表現をよくするじゃないですか、サイ、ね、オブザコーみたいな、
うん
うん、分かりみが深いみたいな、でそういう、ね、あの語彙力ないっていう表現を使い続けた結果本当に語彙力がなくなるっていう現象が起きてるんじゃないかっていう、うん、
あーなるほど、言霊的な感じですね、
っていうかもうそっちの表現に慣れちゃってというか、
あーなるほど、うん、もっとこう稚拙なあの言葉のね、あの言葉遊びの妙を楽しむのではなく、
そうそうそうそうっていうのに慣れちゃってというか、うん、それが面白いっていう価値観もあるじゃないですか、オタク界隈って、
あ、まあまあまあそういう部分もあるよね、う
ん、あの 1億回のゼロがめちゃくちゃ多いみたいな、何億回だよみたいな、まあね、あの表現
過剰表現が多すぎるんだよね、オタクはね、
その結果語彙力がなくなってるんじゃないっていうツイートがあって、もうこれだなと思って、俺中学と高校の時の方が絶対なんか文章力があったと思うんですよ、今よりも、
あ
絶対今その話をまとめる力とかが低下してるなっていうのを今自分であの材質の話と焼肉の話を喋ってて思ったんですよね、うん、
あなるほどね、そこであの改めて自覚を、
そういや俺
したわけだよね、
たくそになったなと思って、
あでもねこれね福君ともね話してた時に言ったけどさ、はい、あの僕が綺麗にまとめようとするのが余計に悪いんだよねっていう話をね、
あそんなことあるかな、まあでもあそこに頼ってるっていうことですよね、だから
そうそうそう、フォローがある大前提でっていうところを作ってるから、あんまりそれをやりすぎるとどんどんとあの楽を従っちゃうっていう、
いやでもそれ抜きにしても、だそれはどちらかってもどちらからなくてもデジ君はまとめてくれるじゃないですか、
うん、せざるを得ない状況もあるからね、
でどちらからない方法も多分あると思うんですよ、どちらかってるのは確実に僕らの態度なんですよ、どちらからなくてもデジ君はまとめに入るし、
うん、
なんで僕らの態度だと思うので
なるほど、
怠惰の罪グリズリーシーンキングだと思うんで、あいけね、うん、7つの大罪の
もうさっき見てたものをすぐ言い出しちゃう、
すぐ言い出しちゃうからさいやまあ、ということで何の話か分からなくなりましたけど、ね、
まあまああの八中君の日常がちょっとここに垣間見えたかなというところではありますのでね、
い
や
このダラダラ感をちょっと楽しんでいただけたっていう風な感じでよろしくしたいですね、うん、
そうで、ね、よろしくしないといけないかなっていうね
そうですね、ということでそれでは次はどうしましょう、あれに行き
ます、まずはあのそうね、コーナー行きましょう、
あれに行きます、はい行きます、
気ままに寄り道クラブでは皆様のお便りを募集しております、メッセージの宛先は気まより公式ブログのメールフォーム、
その他感想はハッシュタグ気まよりにて募集しております、そしてこの番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。